81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田麻由がお届けしています J-WAVE JAM THE PLANET。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 東日本大震災により重大事故が発生した福島第一原発、2051年に廃炉を完了する予定ですが、その作業を難航しています。今日は東京大学大学院教授で廃炉研究の第一人者、岡本浩二さんに詳しくお話をお聞きしていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初に岡本先生と福島第一原発の事故、どうしてこう関わっていこうというふうに思ったのか、きっかけを教えてください。
はい、私自体はですね、もう40年以上にわたって原子力の研究をやってきてるんですけれども、ちょうど事故が起きた時はですね、海外出張でイギリスにおりまして、
はい、
で、遠くで携帯電話でいろいろ話しながらどうなるんだろうと見てたんですけど、うん、その後水素爆発の映像がインターネットで回ってきまして、
はい、
これはもうまずいと、
うん、
でそれで慌てて、もう全部キャンセルして帰ってきまして、
はい、
これは大きな事故になると。で、私はもともと原子力ずっとやってきたもんですから、これはこれを収束させる、この事故を処理するっていうのが、私のこの後の役目なんだろうと、思って、それからはずっと廃炉の研究を進めてきています。はい、
なるほど。もう人生をかけた研究にしようということに、
そうですね、前半生、今までずっと大学で原子力、はい、安全であるということも含めてですね、はい、いろいろな、事故どうなるとかそういうのも研究してたんですけれども、いざ目の前にああいう事故を見てしまいますとですね、やっぱり責任を感じるといいますか、これからやはりこれを復旧させなくてはいけないと、それが非常に強く、その時感じた次第ですね。
はい、事故を起こした1号機付近というのは今も放射線量が高くて、作業員の長時間の滞在が難しくて作業が難航しているんですよね。
はい、原子炉建屋といわれる中も高いんですけども、今瓦礫が一番上に溜まっているんですけれども、
はい、
その瓦礫のあたりは非常に高いので、全てクレーンでですね、遠隔操作で、除去するという、そういうような作業をやっています。で、3号機はですね、比較的早期に取り除けたんですけれども、
はい、
その時にですね、ダストっていいますか、その微粒子が環境に飛んじゃったんじゃないかと言われまして、
はい、
これはまずいということで、1号機を壊すときにはですね、周りに囲いを作って、風が吹いたりしてもですね、そういう、ゴミがですね、汚れたゴミが環境に出てかないようにしてから壊そうと、このために非常に時間がかかっているということになっていますですね。で、一方2号機はその瓦礫、水素爆発を起こせなかったので瓦礫はないんですけれども、
はい、
逆に今度はそのクレーンでアプローチできないので、いろいろ苦労しているという形になっています。
はい、
今1号機と2号機がやっているのは使用済み燃料プールと呼ばれる非常に高いところにある、使用済み燃料ですね、閉じ込められている放射性物質は閉じ込められているんですけども、それを取り出そうという作業は、継続して行われています。3号機4号機は終わってるんですが、今度1号機2号機をじっくり安全第一で取り出そうという形をやっています。
はい、
なおですね、この使用済み燃料プール、はですね、比較的、簡単といったら変なんですけれども、遠隔のクレーンでなんとかなりそうだなという感じなんですけども、いわゆる溶け落ちてしまった燃料デブリというのは、なかなかそう簡単にはいかないなという、
はい、
まず、国がロードマップというのを作っていて、まず使用済み燃料プールから燃料を取り出す、それ半分終わってるんですが、次がそのデブリを取り出すと、ようやく取り出し始めると第3段階になる、
はい、
そんなような状況であります。
はい、なるほど。この デブリ、燃料デブリが廃炉作業に向けての最大の難関だと言われていますけれども、はい、あの燃料デブリ、いわゆる溶け落ちた核燃料のことだと思うんですが、なんでこれを取り出すというのが難しいのか教えてください。
はい、あのこの核燃料が溶け落ちた形になっています。で、一番大変なのは今どのような状態で溶け落ちているかっていうのがまだよく分かっていない、
はい、
でこのためにまずはしっかり調査をしなくてはいけない。しかしながらですね、あのテレビカメラもですね、1週間ぐらいで壊れてしまうような非常に強い放射線、
カメラも壊れてしまうんですね。
はい、カメラも壊れちゃうんです。
は
あ、でそれでですね、あの、まあ、人はもう本当にすぐ致死量に達しちゃうんですけれども、
はい、
でそうなるとロボットで取りに行かなくちゃいけない、うん、
はい、
でそのカメラも壊れるようなところでロボットをうまく動かして取り出さなきゃいけないということで、
うん、
あのなかなかあの苦労をしているという状況なんですね。はい、
その放射線量でカメラも壊れてしまうっていうのは知らなかったです。
はい、いわゆるパソコンのような、はい、あの IC というか、そういう半導体ありますよね。
はい、
あれは実は放射線にはあんまり強くなくてですね、はい、
壊れてしまう。
カメラも、まあ、そういう半導体の一種なので、1週間ぐらいはなんとか今もう少し持たせる、長期間持たせるカメラなんていうのも開発はされているんですけれどね、うん、でも、まあ、ロボットも壊れちゃうというような、うん、まあ、そんなようなところになってますので、はい、なかなか取り出す、まあ、というか中を探るのも今大変になっているという状況ですね。
なるほど。はい、あとはあの廃炉が難しいのはその第一原発の問題だけではなくて、そもそも放射性廃棄物を捨てる場所がないから、そういった問題もあるんでしょうか。
はい、放射性廃棄物と言いましてもですね、あの実はピンからキリまでありましてですね、
はいはい、
あの通常の原子力発電所の解体で出てくる放射性廃棄物っていうのはそんなに、危なくないんですね。
うん、
であの海外、ドイツとかアメリカとか、アメリカなんかよくすごい進んでるんですけど、はい、ではもうあの更地になっちゃった原子力発電所っていうのもあるくらいなんです。うん、はい、でアメリカはそういうあの放射性廃棄物、あの非常に、弱い放射性廃棄物が大量に出てくるんですけど、それを埋める場所があるので進んでいるという形です。はい、
うん、
で実はですね、日本も、もう20年以上前になるんですけれども、
はい、
あの非常にちっちゃな研究用というか、実験用の、原子炉をですね、はい、廃装置して今さら地にした経験は持っているんです。
はい、
ですから、通常の原子力発電所はさら地にするのは、大変ですけど、さほどでもない。ただ、うん、福島第一の場合はビルとか何でもかんでもが汚染されちゃっていますですよね。
うん、
でそうすると廃棄物の物量がですね、普通の原子力発電所の何百倍という非常に多くの廃棄物が出てくると。
はい、
それがをどう処理していくかっていうのは一つの課題かもしれないですね。はい、
なるほど。最後にお伺いしたいのは、今後の福島第一原発の廃炉作業、テクノロジーの面も含めてそうですけれども、はい、どのように進めるといいというふうに、この40年間あの廃炉研究をされてた岡本先生はお考えですか。
はい、一番重要なのはですね、ちょっと時間がかかるわけですね。
うん、
でそうすると若者にいろいろ廃炉研究を参加していただきたいなというのが強く思ってます。はいはい、で先ほどそのデブリ取り出しもロボットでなかなか難しいんだって話しましたけれども、はい、これ、ちょっとあの違うんですけれども、例えばはやぶさがですね、糸川とかですね、
うん、
宇宙空間、あそこも人が近寄れないんですね。
はい、
全部宇宙船ロボットがやるんですけれども、まさにああいうロボットでしかアプローチできないようなところをですね、あのからデブリを回収するという極めてチャレンジング、誰もやったことのない、話なんですね。でぜひ若い方々にですね、興味を持っていただいて、世界最先端の場であると まあ、ちょっと時間はかかるんですけれども、そういう新しい研究に一生懸命やっていただける若い方々が非常に期待したいなというふうに思っています、うん、
はい。
まあ、廃炉作業自体はですね、まあ、なんとか、解決方法を探りながらやっているんですけれども、それを長期にわたって継続的にやっていかなくてはいけない、はい。
うん、
まあ、私、まあ、40という話ありましたけれども、これからまだ30年以上かかる、うん、ということですので、
はい、
そういう若手の方々にぜひ興味を持って、廃炉作業をやっていただきたいなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございました。長い目で見て研究を進めていかなければならないということですね、はい、貴重なお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
東京大学大学院教授岡本浩二さんにお話をお聞きしました。J-Wave. Jam the planet.